皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部教授中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな思いをですね、京都のセンターからシンクして、世界にですね、発信したいという番組です。本日のゲストは先週に引き続きまして、日本大学法学部教授の佐渡友哲先生です。先生どうもありがとうございます。
はい、はい、こんばんは。
はい、こんばんは先生。ですね、まあ、先生は北東アジア学会の会長もですね歴任されたということですね。この東アジアの、安全保障とですね経済協力含めて、まずこの米朝対談、ちょっとこれ収録でですね6月12日の出来事はまだちょっと分からないんです。どうなったか分からないですけれども、6月12日にシンガポールにおいて、北朝鮮のキム・ジョンさんと、アメリカのトランプ大統領が、対談されると。で、北朝鮮はずっとアメリカと直接交渉することを希望してて、それが実現されたと。その、必要条件として北朝鮮が、核兵器をですね完全に、廃棄するという、特に朝鮮半島においてはということ で米軍がどうなるとかさまざまな問題あると思うんですけども、とりあえずトップとトップが、直接交渉というか平和に向けて大きな交渉をされた時にですね、私はずっと北東アジアグランドデザインということで、この地域において、この地域は第二次世界大戦における、日本あるいは、北朝鮮韓国も敗戦国の、日本の1910年から45年まで、植民地がしましたね、日本の領土であって、台湾が勝利して、中国はその、勝利したって、第二次戦勝国というふうに、言えるかどうかの疑問のところなんですけども、戦争が起こった後に、例えば第一次世界大戦の後に、国際連盟ができて、第二次世界大戦の国際連合ができたと。ユナイテッドネーションというのはすなわち戦勝国であると。敗戦国である日本を含んでこの地域が新たな国際機関を作って、平和構築するという考え方も重要と思うんですが、先生はどういうふうにこの地域の安全保障経済協力を見つめてお考えになられているでしょうか。
一つはこの前 の南北の、会談がありましたね。
はい、
その時のパンブンジャム宣言にですね、
はい、
休戦協定から平和協定にするってことが書かれてますよ ね、
はい、
でまずはそれが一番最初にあるべきことだと思うんですよね。ただ休戦協定っていうのは周りの国が全部入ってるわけじゃないで、それをどうしようかっていうんで、具体的な話はまだね詰めてはないんです
けど、なんか噂ですけれども、習近平国家主席がシンガポールに行かれた、中国入って、アメリカと北朝鮮だけで休戦協定できるというね、ことも、どうなんでしょうかね。
私今パンムンジャム宣言持ってるんですけども、
はい、
ここにはですね休戦協定、締結65年となる今年、終戦を宣言し、休戦協定を平和協定に転換し、恒久的で強固な平和体制構築のため南北と米国の3者または南北と米国中国の4者会談の開催を積極的に推進していくことにしたと、こう書いてあるんですね。つまり南北も含めてそれにアメリカと中国が加わることも想定されているということなんですね。
やっぱり中国が必要だと思いますけどね、
うん、
そこに中国なしではアメリカとそれだけではできないと思うんで、今後中国が入れば、いわゆる正式まだ戦争状態ということがあるよね、休戦から、ね、完全に終戦ということになるんですけども、それが行われたとっていうのを仮定してですね、この地域というのは日本との関わりというのはものすごくありますね。先生の大東亜協議権を含めたり日韓併合の問題この地域であると。だけど現在のところ日本は海の外みたいに、あんまりね、こう安全保障の問題も日本は憲法9条もあるんで安全保障のことを言われて、拉致問題のことを中心に言ってるんですけども、拉致問題解決するためには経済協力も必要であって、でその時に 私はそのさっきちょっと申しましたけれども、例えば AIIB という、中国のね投資開発銀行があって、まだ日本は ADB マニラにありますん で、あるんでアメリカと国がやるんで AIIB にあまり協力してないんですけども、まあ、協力すべきであると。でもし彼に米朝がうまくいって、そこに、北朝鮮のバックに中国があるとすると、 AIIB を通じて一帯一路構想の大きなものをもっと西のみならずね、東の方に持っていけば北朝鮮のインフラ整備に莫大なお金がかかる。それは AIIB と ADB すなわち日本がそこに協力してやっていくんだと。で もう一歩は、朝鮮半島統一になるとすると、まあ、国連でいうエコソクという、まあ、経済社会理事会のようなものを、それを平壌かソウルに作って、もう一つ日本にやっぱり IMF とかアジア通貨基金とか世界銀行に並ぶようなものをね、同じビルを、北京で AIIB、ソウルか平壌にエコソク、まあ、国連のニューヨークみたいに作って、東京に世界銀行のものを作ると。でそこが戦争をせずに、予防外交の観点から、国際機関あるいはもう第二の国連というのをこの東アジアの発展のために構築するというような、それぐらい大きな、構想が必要だと思うんですけどね。いかがでしょうかね、そういう考え方は。
はい、私もですね、将来、北朝鮮に国連ビルを作るとかね、国連組織を導入するとかって私すごくいいアイデアだと思ってます。でそれがあの将来への、 あのなんかこう進路を決めるような平和な半島ができるというようなイメージを世界に与えますよね。で二度と戦争はできないような状態にすると、私はそれ大賛成ですね。でその場合、まあ、金融機関ならどこか、ね、AIIB の、こう支部を作ってもいいし、ADB の、ADB 関係をあの一緒にする、そういうあの関わりっていうのは私いいと思うんですね。つまり、AIIB っていうのは今ね、日本やアメリカはちょっとこう、距離を置いてますよ ね、でヨーロッパ諸国は AIIB 入ってるし、歓迎していますよ ね、これはね、このままほっといてはますますね、その乖離ができちゃうんですよね、
はい、
でこれは、まあ、アメリカから見ればかつてのね、戦後 の体制が変わるんじゃないかというふうに思われますよ ね、これは結局はIMF と、世界銀行の、ブレトンウッズから離れて新しい AIB の機構ができてしまうというんでね、すごく、まあ、会議心がありますけどね、私はむしろその中国主導でいろんなインフラができるようになった、でそこに日本も協力するということになれば、よりね、この地域にこうなんつうんでしょうね、安定した
相互補完的なですね、
相互補完ですね、
まあ、自然発生的経済圏とか、いろんな、
そうそう、
まあ、ちょっとすみません、ドイツのことを考えて、ドイツの東西の統一の時にすごいお金がいるということで、ヨーロッパ復興開発銀行 EBRD を作ったと、で結構ロンドンに EBRD ができて、そのすみません、国際機関のお金を通じてドイツの東西ドイツの協力進んでいったというね、考え方があったんですけど、同じように莫大なお金が必要で、必要になるとすると、やっぱりここにその EBRD を作ったヨーロッパの復興開発銀行みたいな考え方で、ほっといても中国は AIB を作ってくれましたんでね、それに対して反対する理由っていうのは僕ほとんどないと。で中国に敵対的に考えるか、やっぱり経済協力という分野で思い切り協力することによって、お互い相互補完的に利益を得られるという考え方、ウィンウィンになるという考え方を、ね、持つべきだと思うんですけども、
最近安倍首相も一帯一路に協力するということを言いましたよ ね、ただまだいろんな条件、貸し付けの条件で透明性がないとかね、まあ、疑問は残してるんですけども、基本的には一帯一路を含めてね、一帯一路 お金の裏付けは AIIB ですからね。
そうですね、
この一緒になったいわば計画なんですよね。ですから安倍首相が一帯一路を受け入れるようになって、そこに今度は投資をするようになると いうことになれば、AIIB もだんだん日本に近づいてきますよね。うん、そうですね。これはいい関係が私はできると思うんですね。
そ
うですね。
そもそもアメリカがもし米朝会談がうまくいった時、北朝鮮は経済制裁を、まあね、なくすと同時に大きなお金を要求してくると思うんですね。そもそもアメリカはお金払う気はないと思うんですね。そうすると、日米の同盟の関係で日本がすみません、かなりの、資金的な提供を行うとき、その時やっぱりその1910年から1945年の、まあ、日本の日韓併合を含んでこの植民地化したということも一つの遠因っていうか、あの南北が分断した、ね、理由でもあるとすると、やはり戦後70何年あるいはそれ以上の100年の歴史を振り返ってみると、それなりのことは日本はね、一緒に協力すべきだと、資金的協力、技術的協力、さまざまやるべきだと思うんですよね。
あのアメリカから見ても、例えば AIIB とか、それからあの、
ADB
ですか、 ADB も、はい、ああいう団体組織を通じた資金繰りっていうのはね、うん、アメリカにとってもやりやすいと思うんですよ。アメリカ一国が援助するんじゃなくてね、うんうん、だそのため の準備をあのしておくと、 それも朝鮮半島の経済発展のためにという目的で、うんうんうん、まあ、場所は平壌でもいいし ね、
そうです ね、
ね、私はそういう構想をすごく、うん、
一国がそれぞれお金を出そうと思ったら、うん、バイではうまくいかない、まあ、トランプ大統領はバイが好きな人ですけども、やはりマルチで、この地域の、うん、発展に協力していくということで、北朝鮮も韓国も中国もロシアも日本もアメリカも誰も戦争したくないと、そうは言うものの、僕はやっぱりアメリカにいたんで軍事産業不合体というのがあって、もし仮に急激に平和になれば軍事予算の問題と考えて、それに反する勢力も出てくると思うんですね。そうするとアメリカはこの北東アジア地域に資金提供する気はないっていうふうに僕は思いますので、そうすればスクラムを組んで中国と韓国日本組んで北朝鮮に開発で、北朝鮮は天然資源、豊富な天然資源がありますんでね、それを担保にしてできるという方法もありますんで、とりあえず大きな、まあ、グランドストラテジー、グランドデザイン、グランドバーゲニングとか、そういうことを本当に考えたいなと思うんですけども、
もう一つ今回の、日朝のあの雪解けの話題の中で、はい、北朝鮮が6カ国協議っていうのをね、
そうですね、
言い始めてるんですよね、うん、でこれはあの私たちも長い間6カ国協議を追ってるんですけども、はい、おそらくこれが将来の北東アジアの安全保障の枠組みだと思うんですよ。
そうでしょうね。だから
研究者は大体そう思ってるんですよね。うん、そうですね。でこの六角協議はしばらくなくて、うん、ようやく復活するという機運が、ね、うん、今高まってるんですよ。
そうですね。まあ、それぞれの、得意とする分野を、ね、まあ、資金、技術、労働力、天然資源、それぞれ組み合わせることによって、ここ本当にバラエティーある地域なんで、それをやっぱり国際機関というか、戦争せず作る国際機関を通じてやる、そこの分野において日本は軍事力はダメやけど、やっぱり協力すべきであるというふうに、ね、強く思うんですけれども、ね、はい、あっという間に、まあ、時間が来たんですけれども、ね、本日のゲストは日本大学法学部教授の佐渡友哲先生でした。どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。